共同通信ニュースワールドウィークリー五十嵐圭です。小林製薬の機能性表示食品紅麹をめぐる問題は海外にも波及しています。28日に行われた株主総会の会場には中国国営放送のリポーターの姿もあり、関心の高さを伺わせました。台湾ではこの商品を摂取していた女性が腎不全を起こしたというニュースが大きく報じられています。台湾メディアは28日、小林製薬の紅麹を原料とするサプリメントを摂取していた台湾南部高雄市の70歳の女性が去年急性腎不全と診断されていたと伝えました。衛生当局は現時点では因果関係は不明とする一方で調査に協力する方針を示しました。報道によりますと、女性は 3,4 年ほど前から小林製薬の紅麹を原料に台湾の健康食品メーカーが製造したサプリメントを摂取していました。去年3月から下痢や食欲不振などの症状が出たため受診したところ、急性腎不全と診断され透析を受けているということです。ロシアモスクワ郊外のコンサートホールでの銃乱射テロから29日で1週間となりました。これまでに死者は140人を超え、怪我人はおよそ370人に上っています。テロは過激派組織イスラム国が犯行声明を出していますが、プーチン大統領は犯行の背後にウクライナがいたとする見方を繰り返し主張しています。ウクライナ侵攻を支持するよう世論を誘導する狙いがありそうです。テロはプーチン大統領が通算5回目の当選を決めた大統領選挙の1週間後に起きました。アメリカは事前にテロ計画の情報を入手しロシア側に伝えていたとしていて、大規模なテロを防げなかったことへの責任論が浮上することを回避する狙いがあるとみられます。また関与を全面否定するウクライナのゼレンスキー大統領は、プーチン大統領が病的で冷笑的だと厳しく非難しました。イギリスのシンクタンク公共政策研究所は、生成 AI の発展により国内で最大800万人分の雇用が失われる可能性があるという報告書を発表しました。そして今後5年間で知識労働のあり方が劇的に変わるとし、官民が連携して既存の雇用を守る必要があると提言しました。国連人権理事会が任命したパレスチナ自治区の人権担当の特別報告者は、イスラエルによるガザでの軍事作戦がパレスチナ人に対する民族大量虐殺という犯罪行為を示す域に達したと非難する報告書をまとめました。一方、スイスにある国際機関のイスラエル政府代表部はこの非難に反発する声明を出しました。ドイツサッカー連盟が代表ユニフォームのスポンサー契約を地元ドイツのアディダスからアメリカのナイキに変更すると発表し、ハーベック副首相が三文線のないユニフォームなんて想像できないと語るなど波紋が広がっています。アディダスとの契約は再来年までで、閣僚らから愛国心がないと批判が噴出する事態となりました。最後は春らしい話題です。春本番を迎えるアメリカの首都ワシントンで23日風物詩となっている全米桜祭りの開会式があり、シンガーソングライターの森山直太朗さんがヒット曲桜を披露しました。今年は暖冬の影響で桜の満開となる時期が早く、ワシントンの観光名所ポトマック川沿いなどでは今月17日にピークを迎え、多くの観光客を楽しませています。森山さんは開会式に来た多くの市民を前に、桜と歌が皆さんの心の架け橋になりますようにと英語で語りかけ、桜を含む4曲を歌い上げました。全米桜祭りは日米友好を願って1912年に東京から苗木およそ3000本が贈られたことにちなむ行事で、今年は150万人の人出が見込まれています。この後土日はお花見に行くよという方も多いかもしれません。東京都心部では29日に桜の開花宣言がありました。ちょっと寒い日があったせいで平年よりは遅い開花だったそうです。皆さんがこの週末見る桜の木はどうでしょうかね。 共同通信、次の配信はキクリポです。言葉が滑らかに出てこない喫音のある人が1日限定の店員となる注文に時間がかかるカフェがあります。店を開いたのは自らも喫音があり、いつしか話すことを避けるようになっていた女性。彼女の転機、そしてカフェを開くに至った思いとは。取材した記者がご紹介します。どうぞお聞きください。ではワールドイクリー、また来週です。